今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の吉岡と
東院水尾の五名です。
よろしくお願いします。今回もね、五名さん、辰上隊員に出てもらっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
そういえばあのね、辰上さん、なんかこの間のあの菩提の滝っていうのをなんか見に行かれたってなんか伺いましたけれど、どうでしたかね、菩提の滝。
菩提の滝ね、あの、中川という地区にあの北山杉が栄えた地区のすぐ近くにあるんですけど、本当にね、あの眺めが良くて、あの結構落差あるんですよ。あのでもちょっとね、行きにくくて、あの途中川の中を歩かないといけないんですよ。
そうなんですね。
そう、一応道がつけてあるんですけど、その道がね、川の中に埋没してるんですよ。すごくないですか。あの本当にその川を歩いて、あの靴はサンダルじゃないと無理です。
あ、そう、そんなに。
そうです。短いあのその短パン履いて、サンダル履いて、あのもう冒険ですね。ちょっとあの
すごい
険しい道歩きながら行って、たどり着いた先にその、RPG みたいなね、なんか、ドラゴンクエストみたいに、あのな滝がね、バーって出てますね。
男心くすぐりますね。
本当にこんな京都の近くに冒険できる場所があったなんてね。
素晴らしい。
はい。
まああのね、その菩提の滝なんですけど、北山杉の里、まあ、小野郷の辺り、中川雲ヶ丘か、あとは「磨き丸太」ってもまあ有名だと思うんですけど、まあ、このそれこの菩提の滝とちょっと磨き丸太に関するちょっと昔話をね、
あの
ちょっと今回また調べてきた
ので、ご用意してくれたんですね。ありがとうございます。
では「昔々北山の村で旅のお坊さんが途中病気になってしまい、行き倒れになってしまいました。村人はわずかな食料と寝床を提供し、懸命に看病しました。村人の看病の甲斐もあって、お坊さんは元気になりました。お坊さんは
菩提の滝の滝壺にある砂で丸太を磨いてごらんなさい
と告げて村を後にしました。言われた通り、皮をむいた丸太の表面で砂で磨いてみると、美しい光沢が現れ、その木は都で高く売れるようになり、磨き丸太の生産で村は大層栄えたそうな、 ってな話がございました。ほう
ほうほうほう。まあ、いろいろと、まあ、
これ声芸が
2人ぐらい出てましたね。誰か
2人
登場人物出てましたけど、いやでもすごいな。でもそう、なんかそうこういったその何ですか、そので伝説か、いやこれ面白いですね。
こう、これね、あのお坊さんっていうのがポイントで、なんかお坊さん多分ね、なんか全国で同じような伝説あってね、なんかそのお坊さんが苦しんでて、なんかそれを看病したらなんか助かったとか。ね、例えば、まあ、なんだろう、水が出なくて苦しんでるところにお坊さんがやってきて、そのお坊さんに親切したらあの水が出てきたとか、逆にお坊さんに不親切にしたらなんか村が滅びたとかね、そういう話は、まあ、弘法大師伝説ですね。弘法大師空海に関する伝説はなんか全国割とこういう話が多いですね。
お坊さんってなんか助ける側だと思うんですけど、なんか助けられる側に回ってるのが面白いですね。
だからそうやってなんか人々の心をね試しているのかなっていう感じもしますし、
ね、これ面白いなこの話、
まあ、それがまあそのなんだその北山さんその方でもなんかあるっていうのがまた面白いかなとは思いましたね。
すごいな。なるほどね。
はい、ですね、あの菩提の滝っていうのは、さっき言ってもらったようにその砂を採取して北山杉を磨くのに使ってたんですけど、あの結構最近はもう、あの水圧とかたわしになってしまっててちょっと残念な話だか
もしれないですね。やっぱり担い手不足っていうのもあるんですかね。
そうですね。あとあの木がもうすごい今売れなくなってるんですよ。木材がちょっと不振で、だからその磨き砂を使うほどのなんか、結構ね体力もいる仕事なんで。
だと思います。
そうですね。手間かかりますもんね、絶対ね。
人形がもっとねバンバン伸びてくればね、また復活できるかもしれないですね。はい。
ね、木か。まあ、でも木といえばなんかあのまあまあ磨き丸太とかでもそうですけど、いろいろとなんか製品化もされてるんですよね。
そうですね。いろいろあのお箸だったり、あのコップだったり何でもありますよね。あの北山杉があるとなんかちょっとフワンとした空気になって、あのコンクリートとかね、なんか生きてないものになんかやっぱ木って生きてるもんだから、違いますよね。
そうですね。柔らかいですもんね、その印象として。なんか今日も持ってきてもらってるんですよね。
そうです。 あの移住をちょっと記念して表札を作ってみました、
はい、あ立派なもん、
いいでしょう。
北山杉って書いてある。
そうなんです、北山杉って入ってるのがポイントで、
あ
これ北山杉をね、あの、うん、もちろん加工して、うん、はい、作ってもらったんですが、うん、特注品です。
すごいな一生もんですよねこれね。
一生もんですね、これポータブルなんで、あの家変わったとしてもかけられるし。
あ、そうです、はい、素晴らしい素晴らしい、まあ、
ちょっと
触ってもら
って、はい、触らせてもらって、あ匂いもなんかいい匂いします
。そうなん
ですよね、うん、本当に、
あ本当や、
木の匂いしますね
本当や、生きてる
生きてる生きてる
すごいな。でもえ こういったものも どこで買えたりとかするんですか。
あ、これはですね、あの木材会社さんに頼んで、
あ、
い
ただいたんですけど、
あ、ね、あの北山丸太組合とかいうところがありまして、
はい、
あのそこだと結構木工製品売ってたり、
あと
あのウッディ京北っていう、
あ、ウッディ、はいはいはいはい、
そうです、
ね、近くにありますよ、はい、
近く、あの小野郷からもとか、あの中川からも近くなんですが、
う
ん、はい、あのそこでも木工製品結構置いてるんで、
売ってます、売ってます。
今なんか木が結構、木の文化っていうのは衰退していってるんで、うん、皆さんあのぜひとも北山杉の木工製品を買って、
うん、
あの北山杉盛り上げて行きませんか、
う
ん、一緒に。
そうですね、
ぜひぜひ。
本当にね素晴らしいもの、
そうです、本当に素晴らしいんですよ。うん、あの一品使うとね、僕もお箸とかも買ったんですけど、
うん、
あのそれも北山杉って銘打たれてて、
う
ん、
はい、
だんだん増やしていきたくなります、
ね。ああいいですね。
これ
素晴らしい素晴らしい。
いや本当よくだんだん使い始めて良さが分かるんで、
うん、
京都の方やったら、うん、ぜひとも北山杉。うん、ぜひ使ってみてください。
普通のやつより味もあります
しね。そうですね、
うん、
はい、歴史もあるしね、はい、
うん、なるほどね、うん、
はい、北山杉はですね、あの京都府の木で、
うん、
あの
あ指定されてるんですよね、京都府の木っていう。
あ、そうです、ね、そうなんですか。
そうなんですよ、京都府の木ってシンボルの木って言ったらもう北山杉なん
です。すごい、なるほど、
京都府の
木なんですよ、ね、すいません、ちょっとあの、はい、あの知らなかったけど、うん、すごいな、うん、なるほどね、京都
そうですね、あの京都の家ってもう北山杉がすごいたくさん使われてたんですよ、さっきも。
うん、なんか昔のからの京都の家っていうのはなんか使われて
た
って
聞きました、
ね、
そうなんです、
うん、そうかそうか、うん、で 今はねちょっとあの、まあその時代が進むにつれてね、うん、まあ、そういうこともね使われなくなってきてますけど、
うんうん、
でも本当にね素晴らしいものやから、どんどん、うん、あの注目していってほしいですよね、
うん、あとなんか東京の方でもね、あの私前にあの八王子のね、
はいはい、
あの武蔵陵墓地で大正天皇と昭和天皇の陵墓が、
はい、
陵が御陵があるんですけど、
はいはい、
その参道にも北山杉が、
あ
のずらーって並んでてね、
て
なんかまあ立派なもんでしたよ、
はい、
まあ、日本全国いろんな杉ブランド、あの薬杉とかもね、
うん、
あの
立派
杉も北山杉は
さすが
に
と
あのトップの方に君臨する、
うん、もう日本の杉といったらもう北山杉
みたいな。そうです、北山杉です。
そうなんですね、
はい、あの川端康成の「こと」っていう小説があるんですけど、うん、
はい、
その中でもね、なんかまっすぐ立ってるのが素晴らしいみたいな、
あ
北山杉、はい、
うん、そう、もう日本に誇れるもんなんですね。
そうです、あの昔の文豪を回したね、うん、北山杉ですから。
それは
すごいな、
は
い、
でもそういそのとはね、いろんな魅力がやっぱりこの山間京都の田舎にはあるんだなっていうのは、
うん、うん、本当そうですね、まあ、今後ともね、やっぱ僕らもちょっと森、そういう注目してもらえるような、はい、ちょっとまあね、はい、活動であったりとか、
はい、
広報とかできたらいいですよね、
はい、
そういう意味でも頑張っていきたいと思います、
はい、頑張っていきなさいです、
はい、今回はね、あの辰上さんに出ていただきました。またね、今後ちょっとまだ出てもらうこともあるかもしれないですよね、うん、
ぜひぜひ、
うんうんうん、
楽しみです、
これからもよろしくお願いします。
お願いいたします。
頑張ってください、
はい、
では皆さん、時間となってしまいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。